おはようございます。教会の暦では、今日はペンテコステと呼ばれるキリスト教の三大祝祭日の一つであります。他の二つというのは、基本的には4月、早い時には3月の終わり頃にお祝いされます、イエス様のご復活を記念するイースター、そして、12月、これは12月25日と決まっておりますけれども、その時にお祝いされるイエス様のご降誕を記念するクリスマスであります。で、それら2つに対して、今日お祝いするペンテコステは、イエス様が復活された後、40日経って天に上げられ、父なる神様のもとに行かれるのですけれども、そのイエス様がそれから10日後に弟子たちに聖霊を送ってくださった、そのことを記念しています。イエス様の弟子たちは聖霊に満たされると霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出したと、先ほど読んでいただいた使徒言行録の2章の4節に記されていました。炎のようなですね、赤い舌がそれぞれに現れたということも出てきますし、風のような音が響いたということも出てきますが、ともかくもその霊の力によって彼らが他の国々の言葉で語り出したというんですね。ただこれはですね、聖霊の不思議な力によって彼らが突然外国の言葉が話せるようになりましたよという、そういうことをですね、伝えている、そのことに中心があるのではないんですね。ある意味でそのことにもつながっていくんですけれども、直接には聖霊の力で何か今までできなかったですね、外国語が話せるようになったという、そういうこ奇跡ということよりも、この後のところを読んでいきますと、彼らが話し出した言葉とは、この時そこに集まっていた人々が住んでいた国々の言葉だったということがわかります。これ彼らはユダヤ人なんですけれども、当時ユダヤ人はですね、世界中に散らされていて他の国々に住んでたんですね。ですから彼らはユダヤ人たちの言葉も話せましたけれども、同時に自分たちがちりぢりバラバラになった、その住むことになった国々の言葉も学びながら生きてた。そういう生活をしてたわけですね。で、その彼らがちりぢりになっていた国々の言葉で聞いた。その言葉が何を語ってたかというと、11節にありますように、神の偉大な技についての言葉を彼らは聞いたんだと。それぞれにちりぢりバラバラになっている場所にいる国々の言葉で神様の偉大な技を聞いたんだっていうんですね。つまりそこにいた人々は他のあらゆる国々の人々、自分たちが散らされていった場所の、それまではですね、何かこう肩身が狭いような思いで住んでたその国々の人々にも、自分たちが信じている神様の偉大な技が告げ知らされるようになった、そういうことが起こる、そういうことを経験したんだ、そのことを先取りして見ることができたんだ。何か自分たちが信じているものは自分たちだけのものだと思ってた、ところが他の国々、私たちが今住んでいる、その人々も同じ神様を信じるようになるんだ。そういうことを先取りしてみる。そういう経験をしたんだと。実際この後、イエス様の福音はですね、言葉や国の違いを乗り越えて、世界の人々に伝えられていくわけです。この日本に、イエス様のことが伝えられたのも、最初は、ザビエルというスペインの伝道師が来てですね、そして日本語もわからない中で神様の日本人と出会ってですね、そして日本語を覚えて自分たちの
神様の偉大な技を伝えたわけですね。そういうことが起こっていく、そのことを先取りして見ることになったんですね。イエス様の十字架の死とご復活を通して全ての人の罪が許された、全ての人が本当の神様とつながるものとなった。十字架という架け橋を通して誰もが本当の神様の子供として神様の愛を受けて生きていくことができるようになった。そして全ての人に神様の恵みが豊かに注がれていく、そういう神様の愛のご計画はユダヤ人だけじゃなくて世界中の全ての人々が伝えられていく、それがもう神様のご計画だったんだ。そのことの印がまず最初の弟子たちに聖霊が下ってきて示されたんだっていうことなんですね。つまり聖霊に満たされた弟子たちは復活されたイエス様が天から今見えなくなってしまって彼らは不安だったんだけれども、でもちゃんと天から自分たちを見守ってくださっている、そしていつも共にいてくださる、霊的に共にいてくださって力を与えてくださっている、そのことが分かったんです。そしてまたその希望と喜びに満ちてイエス様のことを伝えていく、証ししていく、伝道していく、福音宣教に生きる、そういう使命が本当に守られて、あらゆる障壁、自分たちではもうとても乗り越えられないと思っていた壁を本当に不思議と取り除かれていって、福音伝道の技が自分たち人間の思いや力や限界を超えて進んでいくんだ、そのことを経験したんですね。まあ、それがですね、聖書が伝えているいわば最初の聖霊体験というものだと言えます。まあ、そこでですね、まあ、少し話が横道にそれるかもしれませんが、たまたま先週私はですね、二人の人から全く違う二人の人なんですけども、同じような経験をしたっていう話を聞いたんですね。でこれが、まあ、今の、まあ、聖霊の導きっていうことともちょっとある意味で関係があるかなと思いましたので、まあ、ちょっとお話ししたいと思います。で先週私がですね、直接一人はたくさんの人の前で話された先生の話で、もう一人は直接私と会話した人の話なんですけども、一人は牧師です。でもう一人は外国の神学校で勉強したことはあるんだけれども、でも結局牧師にならなくて、そしてですね、教会で違う形で仕えている人なんですね。牧師にはならない形で、でも教会に仕えている人なんですけれども、なんと二人ともですね、若い頃外国に行って、そしてそこで出会ったパートナーと結婚をする、外国人の女性とですね、それぞれの国で、一人はアメリカで、一人はマレーシアっておっしゃってたかな、とにかく外国でですね、結婚するんですね。そしてその国でイエス様のことを伝道しようと最初はこう志すんですね、二人とも。でもですね、二人は、まあ、その中で、まあ、ある意味でこう挫折をしてしまうんですね。まあ、といいますか、まあ、挫折といえば挫折なんですけれども、ただそういう経験を経てそれぞれの中に、あ、自分はやっぱり日本で伝道したいんだと、日本の人々にイエス様のことを伝えたいんだと、そういうことを再発見、自分の中にある本当の思いを再発見して、そしてですね、家族にそのことを伝えて、家族と一緒に日本に戻ってきて、で一人は実際今牧師として働いていて、でもう一人は本当に牧師ではないんですけれども、違う形で教会に本当にこう仕えているんですね、そういうですね、人なんですね。まあ、本当にその二人の話を聞いて、たまたま一週間の間で違うところで違う人から聞いた話なんですけど、すごく似てるなって思ってですね、まあ、シンクロっていうんですかね、そういう不思議な経験をしまして、でそのことに驚きながら、そして今日の聖書箇所が私に与えられて、ああこの二人は初代教会の弟子たちとはまた違うけれども、 それでも今それぞれにやっぱり福音伝道に生きている一人一人だなって思ったんですね。まあそういう意味で本当に彼らは彼らで確かに今聖霊に満たされて、そして本当にこうイエス様のことを伝えたい、そのことでこう生きているんだなと。それはこの聖書のですね、最初の弟子たちのように外国に行くっていうわけじゃなかったです。逆に戻ってきたわけですけれども、でもそういう形で彼らには福音伝道の技が与えられている。でそれはその人たちだけのことじゃなくて、私たち一人一人もやっぱりそれぞれにそういう使命が与えられているんじゃないかな。渡辺和子さんっていうですね、シスターが、カトリックのシスターが、置かれた場所で咲きなさいということをよく言ってましたけれども、私たちやっぱりそれぞれに置かれた場所で神様の使命が与えられているんですね。でいろんな形でイエス様のことを明かしする、そういうものとしても私たちは聖霊が注がれているんだんですね。そのことを忘れないでいたいなと思うんですね。まあ、そのような聖霊なんですけれども、まあ、先ほど触れましたようにこの他のですね、イースターとか、まあ、クリスマス、この2つはですね、クリスチャン以外の方もよく知っていると思うんですね。でもこの今日のペンテコステというのはあまり日本にはまだ知られていないというかですね、馴染みがないように思うんですね。まあ、クリスマスはもう本当に早い時期から知られていましたけど、イースターも最近巷でもですね、イースターのことを取り上げたりしてますけれども、ペンテコステはまだなかなかですね、広まってないなというのがあります。定着してないなと。で私たち自身もどこかですね、と世間だけの問題じゃなくて、私たちクリスチャンもどこか聖霊ということに対して何かこううまく伝えることができないというか、こう自分でもこう何かこうモヤモヤっとしたものを抱えているんじゃないかとですね。まあ、ある意味でそこが日本の教会の弱さとも言われたりしますけれども、そういう面が私たちにあるんじゃないかなと思うんですね。まあ、けれども結論から言いますと、聖霊が分かるということが本当に教会が豊かになっていくことの鍵であります。けれどもそれはこの世的な意味で豊かになるという単にそういうことではありません。何かですね、聖霊に満たされたら教会がですね、人がいっぱい来てですね、財政的にも豊かになってとか、そういう直接そういうことではありません。もちろんそういうことも起こるかもしれませんが、必ずしも聖霊による豊かさというのはこの世的なそういう意味での豊かさと一致するわけではありません。けれども私たちが聖霊に満たされるならば、聖霊とは何かを本当に知ってそのことを自覚して歩んでいくならば、私たちの教会はたとえこの世的にどんなに困難な状況に置かれても、試練が起こっても、嵐が吹くようなことがあってもですね、大丈夫なんです、大丈夫なんです。でそれは教会に集う一人一人にも言えることなんですね。教会全体にも言いますし、一人一人にも言えることである。聖霊に本当に私たちが満たされるならば、もちろんそのことによって豊かになるということがありますけれども、同時にどんなに大変なことがあっても、実際人生の現実の人生の中でどん底のような経験をするとしても大丈夫なんだ。そして、まあ、そのような教会こそが本当の意味で聖霊に満たされた一人一人の集う教会こそ、本当の意味で豊かな恵みに満ちた主の御心にかなった教会として、最後まで神様のイエス様の御心にかなった歩みをしていくことができるんだということなんですね。まあ、そこででは聖霊とは何だろうかということで、まあ、その全てを今ここでお話しすることはできません。この聖霊ということを伝えるのは本当にこう豊かな、もう本当に深いことですから、全部お伝えすることはできませんけれども、今ここでは特に 大事なことを3つお伝えしたいと思います。まず第一に、聖霊というのは神様であるということです。神様である。聖霊は私たちの神様を、聖書はですね、聖書は私たちの神様を第一にイエス・キリストの父である父なる神様として、第二にその父なる神様の子である子なる神様として、そして第三に父なる神様と子なる神キリストから生まれた聖霊なる神様というですね、三つの神様が、しかし同時にお一人の神様であるというね、そういうことを示しているんですね。何か私たち聖霊というと聖霊聖霊と呼び捨てにしてしまうことがある、よくあるんですね。私もまあ便宜上そうしちゃうんですけれども、でも実は聖霊なる神様、イエス様と同じ一つ一人の神様なんですね。父子聖霊なる神と私たちは言ってますけれども、神様である。ですから聖霊なる神様として私たちをイエス様と等しく、この礼拝の中でその方を崇め賛美している、聖霊を崇め賛美していると、聖霊なる神様を私たちは崇めているんですね。そしてこのですね、聖書の神様が今言いました、父子聖霊というですね、三つの姿で示されていることを、これを三位一体と言います。まあ、この三位一体という言葉が一人歩きして、いろんな政治の世界とか、いろんな会社なんかでも使われたりしますけれども、これはキリスト教から来ているわけですね。三位一体ですね。で、このこともですね、わかりにくいところがあるし、誤解されやすい言葉なんですけれども、これはやっぱりキリスト教の信仰にとってとっても大切なことです。三位一体なる神様というのは、先ほども言いましたように三人神様がおられるということではありません。三人の神様を私たちが拝んでいるということではありません。お一人の神様が三つの形で私たちに働きかけてこられる、あるいは三つの姿で私たちに関わられているということです。よく日本はですね、あの多神教世界、たくさんの神様がいるとね、八百万の神で、たくさんの神様がいて、いろんな神社でいろんな神様が拝められているんですね。に対してキリスト教は一神教であるとこう言われるわけですね。で、確かに一神教、確かにそうなんですけれども、しかし今言いましたようにそんな単純でもないんですね。キリスト教はですね、神様お一人ですと、もちろんお一人なんだけれども、そのお一人の神様が父なる神、子なる神、聖霊なる神として三つの姿で私たちに働きかけてこられる、関わられていると言ってるわけです。じゃあそのことと、で日本のたくさん神様がいると、じゃあ日本の多神教と変わらないじゃないかと、一体何が違うのかということですけれども、やっぱり大きな違いがあります。それは、先ほども言いましたように、三つの姿で現れる神様だけども、お一人であると言ってるわけですね。ここが大切なとこです。多様でありながら一つなんだと。そのことの、むしろ大切さを具現されている神様なんだということが言えると思います。あるいは、多様だからこそ一つであるというふうにも言えるかもしれません。そういうことを表されている神様である。誠の神様はそのうちに様々な多様なものを受け入れる懐の広さを持った神様なんだということです。神は愛なりと私たちは、聖書は言ってます。この神様が愛であるということと、今言いました神様が多様であるけれども一つであるということは深くつながっていると私は思っています。それは私たちに愛するっていうのはどういうことかっていう大切な一面を示していると思います。それは愛するということは多様性を受け入れる。それはまた言い方を変えると自分とは違うものを受け入れるということです。違うものを切り捨てないということです。愛とはそういうものだ。 神様が三つの姿で私たちに働きかけながら、そのことをもう私たちに示しておられるですね。私たちの教会はそのような愛に満ちているでしょうか。そのような愛に生きているでしょうか。多様、多様だけれども一つである。さまざまな違うものをみんな一緒じゃなければいけないっていうふうにですね、縛ってしまってないか。いろんな多様なそれぞれのあり方をどこかでおおらかに受け入れ合って一つとなっているだろうか。むしろそのことを受け入れることが一つとして歩んでいくことができるっていうことでもあるわけですね。本当に一つとなるということは、みんなが同じ顔をすることじゃなくて、いろんな顔をする人たちをと共に生きていくですね。これが本当の一つ、そのことをこの聖書の告げる神様は示されているということが言えると思います。で、それが聖書の言う愛であるということも言えると思うんですね。第二に、ですから聖霊は日本人の私たちの感覚に染みついた幽霊とか英霊とか、あるいは霊魂とか魂とか、そういうものとはちょっと違うんだということですね。ちょっと違うというか全く違うんですね。今ですね、朝のテレビドラマがあって、日本の戦争時代のことをちょっとやってるんですけれども、その中で義理の息子にですね、写真を撮られそうになった両親がですね、写真機に魂を吸い込まれると言ってですね、心配する場面が出てくるんですね。よく聞く話、私たちの時代だったらおかしな話ですけど、昔は本当にそういうことがあったとよくこう聞くわけですけれども、体の中に魂がある、まあ、それをどう受け止めるかは、まあ、人それぞれですけれども、まあ、私たちこうしてですね、ものを考えて何かをこう意識している。今私の話を聞きながら皆さんがいろんなことをこう考えていらっしゃるっていう、そのどこで考えているのかってことを思ったときに、やっぱり確かにこの魂と呼ぶべきものがあるんじゃないかと普通は思うと思うんですね。けれども聖書が言っているこの聖霊というのは、そのような私たちの魂が聖霊によって聖なるものとなる、聖霊になるっていうことではないんですね。最初に言いましたように、聖霊というのはイエス様と同じ神様です。イエス様の別のお姿と言ってもいいわけです。ですから私たちが聖霊に満たされる、聖書が聖霊に満たされると言いますけれども、それは私たちが聖霊になる、私たちの魂が聖霊になるということではないですね。なぜこんなことを言うかというと、やはりその朝のテレビドラマでですね、戦争に行く勇敢な兵士は英霊になるっていう話が出てくるんですよ。英霊っていうのは、まあ、英雄の霊ですよね。戦争に行く兵士は英霊になる、そう信じて、そう信じ込まされて、若い兵士たちが次々と戦場に送られて、尊い命を犠牲にしていった、そういう歴史があるわけです。で、その後日本ではそのような人々の魂、英霊を神様として祀ってるんですね。今でもそういう神社があるわけです。けれども人間は人間であって神様ではありません。主人公の青年がですね、言いました。僕は戦争が大嫌いです。戦争に向かって行ってですね、戦争反対なんて言ったら非国民だと言われた時代に、彼は僕は戦争が大嫌いですってみんなの前で言ったんですね。まあ、ある意味で私は英霊といえば彼の魂こそ英霊なんじゃないかとちょっと思ったりしましたけども、まあ、それはそれとしてですね、つまりですから聖霊というのは私たちの魂に影響を与えるものではあっても、誰か人間の魂が聖霊になる、神様になるということではないんですね。聖霊とはイエス様の霊である、聖霊なる神様のことであって、私たち人間の霊が聖霊になるのではない。あくまでも聖霊は私たちが崇める対象というか信じる対象であるということであります。 そして私たちに働きかけてこられるんですね。そして最後に第三として、じゃあその聖霊と私たちはどこで関われるのか、聖霊とはどこでどのように私たちに働きかけてくださるのかというと、聖霊は先ほども申しましたようにイエス様の霊であるとも言われる 霊ですから、それは極めて人格的な霊であって、私たち一人一人を、また教会全体を人格的に育み作り上げてくださる霊であるということが言えます。これが何か聖霊というとですね、熱狂的な霊だと信じてしまった傾向があって、それでちょっとそれを敬遠してしまう風潮が日本ではできてしまったんですけども、霊というのは、聖霊というのは極めて人格的な霊なんですね。イエス様が大変人格的な方だったですね。御言葉を通して教え、諭し、導いてくださった方だった。何かイエス様が熱狂的になんかこうわーってやられた方じゃないわけですね。ですから私たちが霊に満たされるっていう時に、イエス様に習うというか、イエス様と共に生きるっていうことを本当に深く考えるですね。そのように導いてくださるのが聖霊だと言ってもいいと思います。ですから聖霊は主の御言葉が語られて聞かれるところことを通して私たちに働きかけてこられる。またイエス様がその印として与えられた洗礼と聖餐、このサクラメントを通して、イエス様がそれを私の印として守っていきなさいと言われた、行いなさいと言われた洗礼と、今日一緒に守ります、預かります聖餐を通して私たちに働きかけてこられる霊であると言えます。ですからそういう意味では聖霊というのは教会の中で働かれる霊だと、教会の技の中で働く霊だと言えるんですね。最初の聖霊降臨ペンテコステの出来事が、イエス様の弟子たちが一つとなって集まっていた時に起こり、また聖霊に満たされた彼らが主の御言葉を語るものとなったという今日の話は、そのことを象徴していると言えます。イエス様が弟子たちに行うように命じられ、またイエス様を信じた人々に授けなさいと命じられた洗礼と聖餐とは、イエス様に示された神様の愛と罪の許しの恵みを、またイエス様が復活して今も生きておられるという希望と喜びを思い起こさせ記念する印であります。私たちは教会に集い、共に礼拝を守りながら賛美歌を歌い、また共に祈り、そして何よりもそのことを告げる主の御言葉を、御言葉の解き明かしであるこの説教を通して、そしてその御言葉の見える印である聖霊点を通して、聖霊なる神様の働きを豊かに受けることができるのであります。そして私たち一人一人は、そのような聖霊の神様の働きを受けて、困難や試練の多い人生であっても、繰り返し希望が与えられ、勇気を与えられ、落ち着きを与えられて、そして主に愛されているものとして、隣人を愛するものへと歩んでいくことができるように導かれていくのであります。それがイエス様の時代からずっと続いている教会の本来の歩みであります。教会全体も困難や試練の大きい歩みの中にも、そのようにして豊かな歩みを成していくことができるのであります。最初の教会から歴史を通して、教会はそのようにして聖霊に導かれて歩んできました。私たちも今日新たに聖霊を受けて、聖霊に満たされて、その後に続いていきたいと願います。お祈りいたしましょう。主なる神様、今朝はペンテコステ聖霊降臨日の礼拝に預かれました恵みを感謝いたします。あなたは父なる神として、子なる神キリストとして、そしてさらには聖霊なる神として教会に集い、御言葉に聞き、聖霊点に預かる私たちに親しく望んでくださり、この世のものには与えることができない、この世のさまざまな困難や試練の中にも希望を持って勇気を持って歩んでいくことができる力を私たち一人一人に与えてくださいます。イエス様がいつも共にいて 導いてくださることを思い起こさせてくださいます。そしてまた、あなたに満たされて、私たちは、その喜びを、福音を、世の人々に向かって、証ししていく教会として、一つとなって歩んでいくことができます。それぞれの違いを受け入れ合いながら、多様な姿で一つとなって歩んでいくことができます。どうか、主イエスにつながる枝として、私たちがまた新たな豊かな実りを結んでいくことができますように、聖霊なるあなたで私たちを今豊かに満たし、守り、導いてください。主の御名によって祈ります。アーメン。